一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅田真澄です。
こんにちは、生田目ひとみです。
生ちゃん久しぶり。
久しぶりだ ね1ヶ月ぶりでしょ。
そうだよ。
なんか月1ってあっという間だね。なんつの、間が空いてってさ、来すぎてってさ、久々に会うとさ、ちょっと新鮮ね。
そうだね、なんか毎回さ、特番気分じゃない。
そうだ ね、
はい。ちなみにさ、今日はさ、築地のスタジオで、撮ってますよ。
ね、
なんか築地ってさ、駅に降り立つとさ、すぐなんか魚の匂いがするのね。
ちょっと他の駅とやっぱ違うよね。
違うし、なんかみんなやっぱりさ、両手にさ、たっぷりなんかその魚介類みたいなものを買ってあのうろうろ歩いてるっていうかさ、
なんかね、今日ね、私来る時に、学生の集団見たの見たよ。
え、築地？
だからなんか修学旅行とかで、築地に来るような子もいるんだと思って。
かわいそう。
なんでよ。
だって築地って。
いやでも来たって来たんじゃない。だって電車の地図とか見ながら来たもん。
あ、そうなんだ。いや、あのさ、時々ね、ご飯食べに来るとかだったらすっごいいいとこだと思うけど、修学旅行ってさ、ほら何年も積み立てして来るじゃない何年も積み立てして築地かよってならない
ねえ。しかもさ、まあね、東京に来るぐらいだからどっか地方の方なわけじゃない。絶対地方の方が美味しいと思うんだけどね。そういう意味では新鮮だと思うし。
私もそう思う。あの東京の台所だから重宝されてる わけであってですね、例えば北海道とかだったら、そりゃあなた北海道のね、美味しいもの食べなよって
みたいなことですよね。
はい、そんな築地で、お送りしているわけなんですけど、
でもお寿司食べに行きたいな、後で。
あ、そうだね、行きたいね。
行きたいね。
チェーン店だけどすぐそこにあるからね、ところでですね、
本
日11月22日は一気当選ドラゴンデスティニー第6巻最終巻の発売日。
お、
発売いたしました。
いい夫婦の日に。
イエーイ。
いい夫婦の日だよ。
あ、そうなんだ。
ねって言われても、ほら有名だよ、いい夫婦の日は。
本当？あと私たち別に誰とも夫婦じゃないじゃん。
まあね。
まあまあ、ということで、ね、皆さんきっと今頃はこの最終巻を手に取ってくれてるんじゃないかなと。
そうだよね、
思うんですけども。
当たり前だよ。
なんかね、すっごい売れてるんだって。
ね、言ってたね。
一気当選、
みんなホクホク顔だって。
ホクホク顔本当に私たちに対する当たりも優しい。
そうだね。
そうだよね。
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんのおかげでございます
からね。これが続いてんのもね、やっぱそれもあるだろうから。
そうだよ、ね、こんな感じでね、ずっと続くといいなと思うんですけど。
いいね、
ということで、それではそろそろ始めましょう。一気当選を愛する投手たちに直、ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。
DVD がついに発売だ。初回版には荒川博夢先生書き下ろしの収納ボックスなど豪華特典満載。 DVD 第1巻2008年1月25日発売だ。メディアファクトリー。
どうしてあなたは裏切るの。思い出して、アポロニアス、12000年前の私のことを。
決めるのはこいつ自身だ。
細胞の OVA 後編がついに完成。OVA 創世のアクエリオン、太陽の翼、好評発売中。創世の神話、ここに完結。メディア
ファラリー。それでは番組に届いたメールを紹介、いろいろとお話をしていきましょう。
おっす。
まずですね、こちら。ハンドルネーム、よしともさん、岩手県の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日、コミック虎の穴仙台店で行われた塩崎裕二先生のサイン会に参加してきました。
へー。
お二人がいつも言っている通り、かなりのイケメンでした。でしょ？
お前のことじゃねえよ。
そこでこのラジオについての話にもなったので報告します。 当日塩崎先生のご好意で急遽一点好きなキャラクターを描いてもらえることになりました。僕は悩みに悩んだ末カンウを描いてもらうことにしました。
え、
浅野さんすみませんするとどうやらカンウの人気が高かったみたいで、塩崎先生がこれを浅野さんが知ったらなんだよまたカンウばっかりって言われるんだろうなぁとおっしゃっていましたそしてあの二人にいじられて大変なことになるのが目に見えてるので絶対にラジオには出ないですともおっしゃってましたよ。なんだと、ユージなんとかお二人の力で先生をラジオのゲストとして登場させてくださいだって。
ねえ、
なんかね、あ、塩崎先生徹夜明けだったそうですが気さくに話してくださりありがとうございました。サイン本は一生の宝にしますだって。
おー、いいね、
いいな。
っていうか岩手からも行くぐらいやっぱね、
うん、
ユージは人気者だね。
そうだね、
うん。
ていうかさ、私実はですね、このコミック虎の穴仙台店で、うん、ユージがそのサイン会をしてるときに、うん、そこについてった虎の穴のスタッフさんが、うん、浅野さんがユージが好きだからって言って、うん、ユージの写真を撮ってくれたの。
あら、
携帯で。で、一生懸命サインをする男前なユージの写真がですね、携帯に送られてきたわけですよ。
うん。
いやーもうね、待ち受けにしようかと思った。
嘘、見たい。どんな写真だったの
なんかね、こう、なんていうのかな。もう、あ、でもね、結構うつむき加減で、
うん、
なんていうの、全部顔が見えるわけじゃないんだけど、でもね、熱心に描いててね。
あー。
素敵。なんかね、できる男って感じだった。
まあ、できる男ですから。
そうだよね。でもさ、カンウのさ、人気が高かったみたいでっていうのはさ、
うん、
どうなのこれ。
いやー、だってカンウかっこいいもん。
いや、
そう。女から見ても男から見てもかっこいいもん。
いや、白髪だってさ、うん、いい子だよ。
まあ、いい子だよね。
うん。あんまり出てこないけど。ねえ。ちょっとユージ頼むよと。
いやー、
話ですよ。
元気そうで何よりだね。でも、一生懸命働いてんだね。
そうだね。でもね、絶対にラジオには出ないですって言ってるみたいだからさ、私たちも別にね、ユージはね、ラジオには出てくれなくてもいいの。ただ、一緒にご飯を食べたいの。
それが目的でしょ、だって。
そうだよ。
そうだよ。別にさ、大体さ、いじらないよね。
ん？
いじらないでしょ？
ユージのこと？
うん、
いじらないよー。ねえ。ねえ、かっこいいなと思って見てるだけだよね、
うん、かっこいいなって国に出しちゃうぐらいだよねきっと。
そうだね、やるとしたらね
それがなんかあれなのかな、嫌なのかな
まあでもさ、コミックガムさんとかでさ、うん、塩崎先生と浅野さんと名畑さんとでご飯を食べましたみたいなさ、
うん、
こうなんていうの、こうカラー写真のさ、こう記事とかさ、うん、やってくんないかな。
やってくれたらいいのにね。
ねえ、ラジオとかではほら、そのままオンエアされちゃうけどさ、
うん、
こう、雑誌の記事とかだったらね、いくらでも編集できるし。ねえ、ねえということでね、
はい、はい、
遠回しにお願いしましたので。
ガムさんが聞いてくれてることを、
はい、
毎回。
毎回ね、よろしくお願いします。うん、じゃあ次は、
うん、
こちら紹介しましょうかね。はいはい、
サカサカマキリさんからいただきました。
あり
がとうございます。マスミンナバちゃんこんにちは。
こんにち は,
にちは。季節はもうすっかり秋ですね、
うん、
マスミはもう銀杏拾いには行きましたか、教えてほしいです。
あ
ー、だって、はい、
銀杏拾いね、
うん、
行きましたよ。
お、行ってきたの。
全然行きました。2回も
2回も行ったの。
はい、はい、生きがいなんで。
たくさん拾ってきた。
たくさん拾った。つうかね、うん、最初普通に、日曜日がオフの日に行ったんですよ。
うんうん、
はい。そんでそこで、まあ、銀杏をしこたま拾ってきたんですけども、うん、その次の週の、土曜日かなんかが台風だったの。
うん、ああ、はいはい、あったね。
うんうん。で、私その次の日曜日も空いてたのね。
うん。
それで、ちょっと待てよと。あれだけね、雨風が吹いたんだったら、
うん、
銀杏がしこたま落ちてるに違いないと思って、
うん、
で、結局、朝の7時にまた起きて、拾いに行ったの。
うん、
そしたらさ、やっぱりね、同じこと考えてる人たちがいっぱいいるわけ。
いるの？
いっぱいいるよ。
そんな考えの人が。
銀杏だよ、だって。そんなって。マイノリティみたいに言うな。それで、やっぱね、みんなわかってるわけですよ。
うん、
で、そこのね、こう、銀杏が、いっぱい落ちてる場所の、うん、ま、ゲートがさ、9時とかになると開くわけ。
うん、
そうするともうね、全員ダッシュなの。
すごい。
で、
オープンするデパートみたいな感じ？
そう！そう！それでみんな、どこの銀杏の実がでかいかっていうのはちゃんと分かってるのね。
すごいね。
そう、だからね、小さな銀杏には人が群がらなくて、大きな銀杏の木に、うおーって行くわけよ。 で、ある程度拾って、こうみんな満足すると、なんていうのか、お互いの健闘を称え合うっていうかさ、やっぱりこの木が一番だよねみたいな。地元では有名なんだよ、お姉ちゃん結構拾ったねみたいな感じのコミュニケーションを取り合って、いやいや、おじさんもなかなかやるじゃないですかみたいな感じで、コミュニケーション取りつつ、うん、じゃあまたって言って、帰ってくるの。
へぇー。銀杏、そんなに銀杏が熱いと思わなかったよ。
だって美味しいじゃん。買ったら高いしさ。
確かに美味しい。なんか居酒屋さんとか行くとこの時期さ、銀杏さ、うん、なんか、炒め、いってさ。
塩入りね。
そうそうそう。
はい。
あれ美味しいよね。
美味しい。だから私居酒屋とかで行って、隣の席の人とかがね、うん、700円とか800円の塩入りを頼んでると、みたいな気持ちになるわけですよ。もう私んちではね、もう食べ放題ですよ、と。
すごいよね。
その100倍ぐらいある
から、ね。でもさ、その銀杏をまで食べるまでにまた時間がかかるわけでしょ？前聞いた時言ってたけど。
そうそうそうそう。だからちゃんと下処理とかをして、うん、それでこう全部干して。
うん。うん、すごいね。
美味しいよ。
そんな銀杏に情熱かけてる人初めて見たよ。
あ、でもさね、この間のさ、収録から今日までの間にさ、ナマちゃんそういえばさ、台湾行ったよね。
そう、台湾行った。
どうだった？
いやー、仕事でしたね。もうね、ずーっと仕事だった。
最初から最後まで？
そうだね。だって、着いて、移動するバスの中から仕事だったもん。う
ん、なんで？
いろいろね、収録法があったからね。
うん、
もうそっからずっと仕事で、もう分刻みで動いてるような感じ。
ピンクレディ。
行かなきゃみたいな。
へー。
いや、ちょっとした売れっ子気分だけを味わって、疲れて帰ってきたね。
でもさ、なんかさ、観光とかはできなかったの？
ほ
ん
とね、ちょこっとだけした、あっちの、名前忘れちゃった。鑑定病みたいなやつ。があるんだよ。台湾の。関羽って神様として祀られているわけですよ。前に話した気がするんだが。
あ、そう？
ねえ。それで、それが台湾にもあるわけね。
うんうん、
すごいでかいの。やっぱ日本の規模と比べてあっちはもう随分大きくって、
はいはい、
中に関羽と、あと、関平と関公が祀られていたんだけど。
関平？カンペ？
鼻の穴開くのね。
カンペ？
カンペだよ。
ありがたいのそれ、カンペって。
ねえ、ちょっと待って。カンペがなんだか知ってるのあなたは。
わかんないけど、名前のなんかその、なんていう、コミカルさ。
ちなみに、横浜の鑑定廟にも、うん、カンは祀られてるんだけど、
うん、
カンウと、カンペと、
カンペ。
周宗なわけだよ。名前だけじゃん、受けてんの。
あ、そう。
カンペは息子なんだよ。
カンウの？
そうだよ。
なんでカンペって名前にしちゃったんだろうね。
そこかよ。
ちょっとコミカルだよね。うん。それで、それで？お参りしたの？
うんと、中見てきた。なんかね、すごいたくさんいて、人が。なんか、うん、お線香買って、
うん、
なんかいっぱい人が、なんかね、よくわかんないんだけど、うん、とにかくものすごい人だったの。だから周りを一周して、あっちはね、やっぱすごい信仰心が強いんだって。
うんうん、
カウに対する。だから、こう周りをぐるーって見て、
うん、
すげー人だなーって思いながら、
うんうん、
そこの前で写真を撮って帰ってきたんだけど。
あー、観光っていうのかな、そういうのは。そうなんだ。食べ物美味しかった？
食べ物は美味しかった。小籠包を食べた。
あー、美味しいでしょ、台湾の小籠包。いいなー、ティンダイフォン？
うん。日本でもあるなと思ったけど、やっぱ違った。
そうだよね。
うん。
やっぱ台湾の方がさ、まあ、本場だからなのか、日本のももちろん美味しいんだけど。
安いし、日本より若干
ね。ああ、そうだね。
わかんない。値段的には同じなのかもしれないけど、個数がちょっと多いんだよね。
うんうんうん。
で、私がすごく印象強かったのは、うん、ちょうどいい温度なの。暑くもなく、うん、ぬるくもなく、ちょうどいい温度で、
うん、
美味しく食べられる。
出
来たてほらほらのやつも口に入れたら日本だとさ、はぁはぁってなるじゃん、
うんうん、
それがなくて、
うん、
普通に美味しかった。で、その後日本に帰ってきて、2日後ぐらいにティンダイフォン行ったって
さ。ものすごいティンダイフォンビーキだね。
行ったら、やけどしちゃってさ、一口食べたら。
やっぱ暑いわと。
暑かった。
へぇー。
で、その後のね、4つついてたの、ランチで行ったから、
うん、
4つついてた小籠包の1個目でやけどしたら、3個の味がわかんなくって。すごい残念だった。
なし。あ、そう。なんかあとさ、台湾の人ってさ、すっごいフレンドリーじゃない？
フレンドリーだね。
うん。私たちに対して優しいよね。
優しかった。
日本語で話しかけられた？
うん。あっちのファンの方とかが、
うん。
に会うじゃない、
うんうん、
そうすると、やっぱみんな日本語わかるね。
うん。勉強してくれてるんだよ、きっと。
うん、
へー。
アニメとか見て勉強すんだって日本語。
へえ、いいなぁ。なんかそういう人にさ話しかけられるとちょっと嬉しいよね。
嬉しいね。
ああ、私も行きたいです。
きっと呼ばれるよいずれ。
本当？誰にぶつければいいんだろうこの気持ち。
そうだね。
ねえ。
言っとけば。叶うさ。そうか。
本当？ずーっと言ってるけど、うん、誰も声かけてくれないけど、まあ、言い続けます。
うん。
はい。ということでですね、うん、この番組では皆さんからのメールを募集しております。一期当選ドラゴンデスティニーの公式ホームページにあります投稿フォームから送ってください。皆さんからのメールをお待ちしてます。それではここで一曲お聴きください。一期当選ドラゴンデスティニーのオープニングテーマ曲です。かりゆきまえさんで、ハート&ソウル。
素敵に情熱、素敵に壮絶。一度決めたら迷わない、涙溢れても気遣いたくても信じることをやめない、
ドラゴンデスティニーラジオ公式ホームページは www.1期当選.com。
ねえねえ、 DVD 第2巻についてるプリティメンバーって何？いつものくじ引きなんとかじゃないの？ねえねえ、
原始件数 DVD12 月21日より発売。
カスカベさん、少しは空気読もうね。メディア
ファラリー、お前というやつはなぜ12月21日発売プリズマーク DVD を予約せぬ。第1巻初回限定版は DVD 全6巻収納ボックスやラジオ CD など豪華特典付きだぞ。あの時の約束忘れるでない。メディアファクトリー、
竜よ目覚めよ。一期当選ドラゴンデスティニーに出てくる闘士劉備や曹操、孫策たちの体には竜が眠っています。あの竜は闘士たちだけでなく、きっと誰もが心の中で秘めているもののはず。そこで皆さんの中に眠る竜を目覚めさせ、言いたかったけど言えなかった日常の怒りをぶちまけてもらいましょう。
お、はい、じゃあ私から行こうかしらね。
お、
じゃあね、肛門の狼さんからいただきました。竜よ目覚めよ。
ウォシュレットの水圧マックスにしたやつ誰やねん。次の人のことも考えてくれ。
あー、なるほど、うん、私あんまりウォシュレットってそこまで使わないんだけど、
うん、
あのさ、便座があったかいのあるじゃない？
ある。
あれがさ、座った瞬間熱ってなることない？
ないよ。どんだけお尻の皮が薄いんだよ。
私一回さ、何にも知らないでさ、普通にさ洋式のトイレ入って座った時熱ってなって
ね。ないないないない。
敏感すぎ。マックスなれたの？
マックスでも熱はないわ。
熱かったんだよ。
それは多分ナバちゃんが薄い皮なんだよ、お尻のとこが。
そうなのかな、
多分。
そんなすぐむくれちゃうって何？
むくれちゃう。だから敏感に感じちゃうんだよ。
そうか、私敏感だったんだ、
お尻がね。あ、でも私もウォシュレットをね、
うん、
初めてウォシュレットを見た時に、うん、あの、へえ、これがウォシュレットなんだと思って、うん、あの便座に座らないでスイッチをしたの、
うん、
そしたらさ、当たり前だけどさ、便座がさ、もうびしょ濡れ
なるよね。
なった。で、と思って、あ、そうなの？ってなりながらも、途中で止められなくてさ、うん、 なんかさ、こう手とかで押さえるのも汚いじゃん。しょうがないからさ、ウォシュレットがさ、気が済むまでっていうかさ、要は水が終わるまでさ、じーっと見てて、その後せっせと、もう床まで濡れてるから床まで掃除してさ、何やってんだろうって思った覚えがありますわ。
あー、うん、そうなの。まあでも水圧マックスだったら確かにね。
痛いだろうね。
うん、なおちゃんだったら痛いかもね。お尻の皮が薄いそうだから。
まあ確かにね。便座が熱くて熱ってなるぐらいですから。
うん、そうだよね。確かにでも、マックスで、なんつうことない、こうさ、お尻の皮膚のところに当たったぐらいだったらあれだけどさ、うん、こう、なんていうか、なんていうの？なんでもない。
何よ。
いやいやいやいやいやいや。ほら、なんていうですか、こうさ、道があるじゃない。
あ、うん。
なんか、この水が届いてしまうってなるじゃん。
そう？そうか？
いや、わかんないけどね。まあ、そんな話はいいよ。
そうだね。次行こっか。
はい。じゃあですね、あ、これ、言ってもいいのかな？
何？
ちょっと言ってみようかな。じゃあ、いきます。あ、さかさかまきりさんからいただきました。竜よ、目覚めよ！おい！
はい。
僕、一騎当選、ドラゴンデスティニーの切ないパロディをするな！あ、なんかスタッフが若干伏せ目がちですけど。大丈夫ですかね、これね。はい、私もね、ナバちゃんも出演してます。まあ、後でピーが入るみたいなんで、
うん、
そこでですね、私のセリフで、
うん、
一騎当選のなかなか出てこない主人公を見たさに DVD 買ったらお小遣いなくなっちゃったんだよねっていう切ないパロディのセリフがあったんですよ。ね、で、おーいと
私も台本見ながら、あーこれをマスミに言わせるんだって思ったよ。
なかなか出てこないってね。そうなんですよ。そうそう。でもね、それを読んで、その台本を見て私はね、あ、でも、うん、一騎当選をすごくちゃんとよく見てくれてるんだなと思って、ちょっと嬉しかったわけなんですよ。
どっからそんなネタ見つけてくんだろうって思うぐらいさ、細かいネタ出してくるよね。
う
ん、
そうそうそうそう。そうなの、そうなの。でもね、そうやってこう、言ってくれることで、で、しかもその場にさ、うん、ほら、三宅健太くんとかさ、
うん、
あと高橋美香子ちゃんとかさ、
こう、いたね、
一騎当選メンバーがさ、割といたわけですよ。全員なんかこう、伏せ目がちっていうか頑張ったじゃんマスミもみたいな雰囲気になってちょっと面白かったけど、でもさ、まあパロディになるってことはそれだけね、うん、知名度っていうかさ
あるってことだもんね。
そうそうそうそう。だからまあ
人気があると思ってね。
ね
ね、
うん、本当はみんな白布が見たいんだよね。はい
はい、ということで、
うん、あ、もう終わりですね、
うん、
はい、ということでこのコーナーでは皆さんからのメールをお待ちしております。一騎当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームからぜひぜひ送ってください。
皆さんからの投稿お待ちしております。
一騎当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ公式ホームページは www.1騎当選.com。
三国志を教えてあげ
ちょっと声枯れてんのよね。
息多めでしたね。
そうなのよ。
はい。はい。三国志を教えてあげるこのコーナーは、一騎当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介していきます。今回紹介するのはこれ。死せる孔明、生ける中達を走らす。はい。知ってますか？
いや、私これさ、うん、台本を見たときね、
うん、
生ける中達ってさ、仲間の中にさ、たちって書くじゃん。だから私ね、うん、死せる孔明、生ける仲間たちを走らすと思ったの。
どういう意味？
それで、いや、それで、孔明は人望がないと。
うわお！
だから、仲間たちをもう自分は死にそうなのに、お前たち走れみたいな無茶苦茶なことを言ってみんな、うわーってなりながら走ってるのかなみたいなイメージだったわけですよ。
なるほど。
違うんだね。これ中達ね。
そうだよ。
中達、はあはあ、人の名前だよ。
わかるよ。
わかる？
中達さんでしょ？
うん。
うん、
ちなみにドラゴンデスティニーにもいたからね。
いたよ。いたいた。
誰だった？
え、あれでしょ？爆乳でしょ？
それ爆乳って言えば誰でも当てはまるわ。米以外。
強いよね。
強い、うーん。
中達ね。
覚えてないの？
覚えてるよ。あれでしょ？車椅子乗ってた人でしょ？
そう。
わかりますよ。
やっとわかってくれた。
周達、最初からわかってたっすよ。
はい。はい、今回はですね、一騎当選ドラゴンディスティニー最終回でも軍師として戦ってますが、孔明と芝居中達の三国志の戦いについて話してみたいと。
戦い？
うるさい。戦いについて話してみたいと思います。
はい。
はい、孔明と中達はですね、蜀と魏の軍勢を率いて、幾度となく戦いを行っているわけですけれども、
はい、
いつもまあ、孔明の勝ちというか、まあ本当に孔明の軍師っぷり、その策略にはなかなか追いつかないわけですよ。中達は。
はい。
で、叶わなかったんだけど、まあある日ですね、まあ、孔明さんが、お亡くなりになり、
いきなり？
まあある日、まあいろいろあるんだけど、
はい、なんで老衰？
病気か。
病気
のかな。でもね、不思議なんだよね。なんで死ぬ、まあ、老衰もあんのかな。で、ろうそく7本立てて、祈ってて、これがずっと1週間、火がつき続けてたら、自分はもっと生きられるって言ったのに、義援がやってきて、ろうそく消しちゃって、
なんで消しちゃったの？
あ、生きる気力ありません、みたいな、死んじゃうんだけど。
気のせいじゃないそれね。
だから、その話になると、ちょっとまた別の話になっちゃうんだけど。
ああ、そうなんだ。まあまあ、とにかくそんなんで、ろうそくの火を消されて死んじゃったのね。
死んじゃったの。
あっけない最後だな。
でね、まあそれを、知らせないようにしたんだけど、中達は星を見て、あ、孔明が死んだってのは分かったわけですよ。
なんで？
なんかその頃はそういう、みんな星を見て何かを悟るらしくって。
孔
明とかもよく星を見てたわけですよ、みんな。軍師たちは。
はい。
星が教えてくれるらしいのさ。
そうなんだ。気のせいだよね。まあいいや。それで？
で、死んだなって思ったんだけど、攻撃をした時に、攻めたらね、孔明が生きてるって思って、引き返しちゃうの。中達の軍勢は、
なんで生きてるって思ったの？
それは孔明の姿を見たから。
へー。
だけど、実はそれは人形さんで、お人形さんを見ただけでもう中達は怖ってなっちゃって逃げちゃったっていう、
へー、
その言葉がこれなんだけど、だ死んでても、中達は逃げちゃったっつか、
この言葉ありがたい、本当に
ありがたい。ありがたいとはちょっと違うのかな、
なんでそんなさ、あれなのかな、こう人生の一コマがさ、こういう格言として切り取られちゃったんだろうね。
いやでもやっぱりそれだけ孔明はもうすごく大きい存在だったんだよ、中達の中で。
へえ。でもさ、この三国志ってさ、今からさ何千年も前の話じゃん。2000年？
ん？何？
千年？
紀元前の話でないや。何年だっけ？
まあとにかく
邪馬台国の頃だよ。
だからさ、千年単位で前の話じゃん。その頃に作ったさ人形ってさ。多分私たちが考えてるよりさ、相当雑だったと思うんだよね。
それでも、やっぱり、はぁって思うわけでしょ？
そっか、多分、カカシレベルだと思うよ。じゃないだって。
そうね、そうだったかもしれない。
でしょ？
遠目に見たらそう見えたんだよ。それぐらい怖かったんだよ。
そうか。
だからまあ、それが分かった後に、芝居中達は生きている人間の考えは分かっても死んだ人間の考えは分からないと。まあ、言ったそうです。
それでこの言葉になったんだ。
そう。
これ、でもこの言葉ってさ、例えばさ、どこかで使うさ、機会はあるの？こう、急がば回れ的な感じでさ。
ないね。
ないよね。ないね。このケースにしか当てはまらないよね、これね。へぇー。
まあ、泣いて馬謖を切るとかどっかで使えそうな気もするけど、日常的に。
そうなんだ。まあ、じゃあ私も、もし、あ、ここで言えるかなっていう日が来たら、
言うか、これ。
言わないか。
いや、でも私今またね、改めて三国志の勉強しようと思って、三国志検定っていう本を買ったです。
ええー、
で、今家で一人で勉強してんの。
そうなんだ。
でも意外と難しくって、ちょっと間違えちゃうんだけど。
三国志検定。それ検定受かるとどうなるの？
別に検定とかないの。ただ単にドリルみたいな。三国志ドリル。
あ、そうなんだ、私も解いてみたいな。
本当に？
うん。
初めの第一問目が、これは、これが、これぐらいできるよね、みたいな問題が、義と語と職の一、立ち、なんだろう、市場、市だよ。
市だよ。
何？その中国全土の、地図ね、どこがどれでしょうっていう三つの。 へぇー。D5 色の場所はどこだっていう問題が一問目で。
わかった。
それはできるよ。
あ、そう。
これができなきゃ、みたいな感じだったよ。
レベル高いね、それね。
そこで。
難しいです。
はい。ということで、三国志を教えてあげる、今回は孔明と芝居中達についてお話ししました。
はい。それでは、ここで一曲をお聴きください。一騎当選ドラゴンディスティニーのエンディングテーマ曲です。いおりさんでガラスの花。髪を
5日発売。初回生産分には特典がいっぱい。毎巻新作ピクチャードラマを収録。メディアファクトリ
ー。半べそ女子高生浅井麦、人生最大の試練に強制参加。ジャケットは桐原泉先生書き下ろし。各巻初回特典は演劇研究会フォトグラフ4枚付き。DVD 好評発売中。メディアファクトリー。
はーい、お別れの時間になりました。
うん、
なんかね、
うん、
あの一騎当選ドラゴンデスティニーの DVD がさ、全巻発売になったじゃない。
あ、そうだね。
はい、ということでですね、
うん、
まあこの番組も、
うん、
終わるんじゃないかなっていうメールがね、
うん、
たくさん来たわけなんですよ。
そうだね。
はい、でもですね終わりません、もう買ってるから
でも私もさ、全然考えてなくてさ、なんかなやけに最終回みたいなメール多いなって思ったら、そういうことだったんだね。
そう、なんかさ、今までありがとうとかさ、楽しかったですみたいなさ、
うん、
こうなんていうの、こう過去を回想するようなメールがさ、うん、たくさん来てたじゃない、
うん、
さすが皆さん、あのメール職人というかですね、
うん、
あの空気を読んだんだと思うんですけども、うん、終わりません。
全く分かんなかった意味が、だから
はい、なのでですね、これからも月1回のペースで、
うん、
まだまだ続きますよ。
お、そうですね。
はい、ちなみに次回はですね、12月24日
あら
日曜日、クリスマスイブの配信ですよ。
あー、去年のイブは、
はい一人で過ごしたな。
違うもん、
何してた
の。スタッフのみんなとご飯食べてた。
同じようなもんですねということでですね、楽しみにしていてください。
はい、
この番組へのご意見ご感想、そして竜よ目覚めよの投稿など、皆さんからのメッセージをお待ちしています。
一騎当選ドラゴンディスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。
はい、なのでですね、皆さんメールを、
うん、
ぜひぜひたくさん送ってきて。
終わりじゃないから、
はい、この番組を盛り上げてください、
うん、
盛り下がると終わっちゃうかもしれないからね。
そうだね、それが一番終わる可能性の高い終わり方だね、
はい、そうですねということで、それではそろそろ終わりましょう。一騎当選を愛する投資たちに一直、次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。